仕事に疲れた時の30の言葉。その1。疲れるのはいい。疲れてイライラするのがいけない。疲れるのはいいのです。疲れることは本来良いことです。しっかり頑張った証拠です。ベストを尽くした結果です。世の中に疲れない人はいません。疲れたらきちんと自分の仕事を褒めてください。人は機械ではなく生身の生き物ですから、頭や体を酷使すればするほど疲れます。仕事でも勉強でも何でも頑張れば頑張るほど疲れます。疲労物質、乳酸が血中に増えていくため疲労感は避けられません。ヘトヘトに疲れているならそれだけ頑張ったと言えます。疲れは天然の睡眠薬です。しっかり疲れた夜は入眠がスムーズになって熟睡ができるでしょう。たっぷり睡眠をとればしっかり充電ができます。気持ちのいい朝を迎えられフルパワーの一日を実現できるという好循環が生まれます。さて、疲れることはあっていいのですが、注意しておきたいことがあります。疲れてイライラするのはよくありません。疲れているときはイライラしやすいタイミングです。疲れるにつれて心の余裕が失われていき、神経が高ぶってくることがあります。普段なら笑ってやり過ごせることも、やたら敏感に感じやすくなり、ムッとしてしまいます。イライラを見せていると、ピリピリした雰囲気が出てしまい、人を遠ざけます。誰かに八つ当たりしたところで仕方ありません。イライラしていると、運もチャンスも逃げていきます。神経が高ぶったり、態度や言葉遣いが乱暴になったりしやすいため、注意してください。疲れることはあっても、イライラしないようにすることです。難しく感じるかもしれませんが、実は簡単です。落ち着く時間を作ればいいだけです。深呼吸を繰り返したり、ブレイクタイムを入れたり、気晴らしをしたりです。落ち着く時間を作れば自然と余裕が生まれ、心の安定を取り戻せます。願わくはニコニコした表情を心がけたい。表情筋と脳はつながっています。疲れていても口角を上げていればますます心の安定感が高まります。疲れることはあっても疲れてイライラしないようにする。疲れが溜まってイライラしそうな時は落ち着く時間を作って心の安定を取り戻す。仕事に疲れた時の30の言葉。その2。仕事とはするものではなく極めるもの。仕事とは何でしょうか。するものと考えるのではありません。極めるものです。自分の持てる力をすべて発揮して最高の品質に仕上げ、お客さんに喜んでもらうことです。それが仕事をする意義の一つです。義務だけで仕事をしていませんか。無難にできればいい、最低限さえクリアできればいいと思っていませんか。いえ、それは仕事に対して失礼です。まず仕事をする機会を与えられました。その責任を全うするため最大限の努力が必要です。そしてお客さんに喜んでもらうため高い品質を目指しましょう。自分が必要とされているならベストを尽くす心がけが大事です。あなたが果たした仕事のおかげで誰かが助かるのですから、熱心になる価値があります。仕事を極めることは自分にとっても成長になります。一つのことに没頭すると苦しいですが快感になります。集中力が本当に発揮できているときは苦しみより快感が上回るのです。さあ、今日も仕事を始めましょう。仕事をするぞではなく仕事を極めるぞと考えましょう。一層士気が高まり力がみなぎります。仕事はするのではなく極める。仕事に疲れたときの30の言葉。その3。困難をチャンスと言い換えるだけで現実の受け止め方が好転する。人生におけるチャンスははっきりチャンスと分かる形では登場しません。どちらかといえばあなたにストレスを与える存在として現れ近づいてきます。そのため多くの人がチャンスはあってもなかなか気づけません。嫌がって離れようとするので余計にチャンスをつかめない悪循環に陥ります。ほとんどの場合、チャンスと困難は同じの関係です。例えばあなたが今直面している困難は何でしょうか。今最も苦しいと思うことを思い浮かべてみてください。その困難をチャンスと言い換えてみましょう。そんな風に思えないかもしれませんが、頭を柔らかくして考えてみます。困難を乗り越えるためには勉強したり技術を磨いたり人脈を広げたりする必要があります。成長できるチャンス、人脈を広げるチャンス、信頼を勝ち取るチャンス、待遇が良くなるチャンス、新しい経験ができるチャンス。困難に立ち向かうことで数多くのチャンスが得られるのです。この事実に気づけば困難と出会えたことはむしろラッキーであることに気づくでしょう。人生におけるすべての困難は何らかのチャンスです。困難をきちんと乗り越えれば後から感謝したくなるでしょう。困難の本当の価値に気づけばあなたの価値観も変わります。困難をチャンスと言い換えるだけで現実の受け止め方が好転するのです。困難をチャンスと言い換えて前向きに立ち向かう。仕事に疲れた時の30の言葉。その4。もう無理をまだできるに言い換えると眠っている底力が目を覚ます。もう無理。そう言いそうになったらまだできると言い換えてみましょう。現実がダメになるから諦めるのではありません。心が先に諦めるから現実もダメになるのです。もう無理と弱音を吐くとそこで歩みが止まり仕事の進展が止まります。ところがもう無理をまだできるに言い換えると困難の感じ方が変わります。まだできると思えば諦めない気持ちが強くなり本当にまだできるような感覚が得られます。もう少し頑張ってみたいという気持ちがふつふつ湧き上がるでしょう。一回だけ唱えるより何度も唱えるとさらに効果的です。まだできる。まだできる。まだできる。さっきまで不可能と思えたことが努力次第で可能である気がしてくるはずです。つまり底力が発揮できるのです。これが言葉の力です。あなたが何を思うかで発揮できる力の強さや量が変わります。まだできるとは潜在的な可能性を引き出す言葉です。自分の潜在力をどれだけ発揮できるのかは自分次第です。もう無理をまだできるに言い換えると眠っている底力が目を覚ますのです。もう無理をまだできると言い換えて眠っている底力を発揮する。仕事に疲れた時の30の言葉。その後、すごいという言葉を求めているうちはまだすごくない。すごいという言葉を求めなくなった時が本当にすごい。すごいという言葉を求めていませんか。残念ですが、すごいという言葉を求めているうちは、実際に言われたとしても、まだすごくありません。すごいという言葉を求めているのは、まだ十分自信がない証拠。人からの評価を気にして、称賛されたいと思っています。称賛が得られないと安心できないのでは、本当に自信があるとは言えません。そもそも、人からの称賛は本音とは限りません。あなたを立てるため、わざと褒めてご機嫌を取っている可能性もあるでしょう。称賛の言葉を求めていると、称賛の言葉に踊らされます。本当にすごいのは、すごいという言葉を求めなくなった時です。褒められなくていい。感心されなくてもいい。 偉いと思われなくてもいい。そう思えるようになると最強です。周りに流されず、完全に自分のペースを守り抜き、自分の道を歩んでいる状態です。もはや賞賛など関係なく自分の道に集中できています。この状態になった時こそ本当にすごいのです。自分らしい生き方を貫けば、それだけで喜びと嬉しさを感じることができ、満足できます。人から賞賛されなくてもすでに幸せな状態になれるのです。賞賛の言葉はもらえばラッキーと思う程度でいいのです。賞賛の言葉は気にせず、ただ自分らしい生き方を貫きましょう。すごいという言葉を求めなくなった時、あなたは自分の道に集中できているはずです。すごいという言葉を必要としないくらい自分の道に集中する。仕事に疲れた時の30の言葉。その6。小さな仕事を大切にしない人は大きな仕事もできない。大きな仕事ができるようになりたければ、小さな仕事を大切にすることです。大きな仕事だから大きな仕事を大切にするのではありません。大きな仕事だから小さな仕事を大切にするのです。小さな仕事は多くの人が停止しがちです。別に誰も見ていないだろう。こんなつまらないことを真面目にやっていられない。小さな仕事なら少しくらい手抜きしても大丈夫だろう。確かに小さな仕事なら少しくらい手抜きしても見た目にはわからないかもしれません。全体としての影響も微々たる程度でしょう。しかしだからとはいえ手抜きをしていい理由にはなりません。小さな仕事でも仕事は仕事です。どんな大きな仕事も小さな仕事が集まった上で成り立っています。大きなピラミッドも石を積み重ねるという小さな仕事を大切にした結果です。小さな仕事を大切にするから大きな仕事もできるのです。計画をしっかり立てる。事前の準備をきちんとする。約束の時間はきちんと守る。報告、連絡、相談をこまめにする。話を聞くときはメモを取る。ネジ一つでもしっかり締める。面倒であっても進捗をきちんと連絡する。小さな作業でも安全確認を怠らない。わからないことは放置せず、わかる人に相談する。仕事の片付けもきちんとする。一つ一つの小さな仕事をいかにきちんとこなすかです。上司はあなたの仕事ぶりを見ていないようで見ています。小さな仕事でも丁寧に仕上げれば信用を得られ、大きな仕事をさせてもらえるチャンスにも恵まれます。小さな仕事だからこそしっかりしようという人が大きな仕事もできるのです。小さな仕事でも手抜きをせずしっかり仕上げる。仕事に疲れた時の30の言葉。その7。試練が与えられた時こそ自分を認めてもらうチャンス。苦しくて辛い時はこう考えましょう。試されていると。相手はあなたの外見を一目見ただけでどんな人なのかわかりません。立派な人に見えても実は表を美しく繕っているだけであり、内面は全く違うことも少なくありません。そこで適度な試練を与えてどんな対応をするのか確かめようとしています。人の本性はストレスがない時よりある時の方がよく現れます。もし手抜きをしたりすぐ諦めたりすれば熱意のない人であると思われるでしょう。熱意がなければ助ける価値もないと判断されます。しかしもし知恵を絞ったり根気よく乗り越えたりする姿勢があれば熱意のある人だと思われるでしょう。努力をする人なら相手はあなたの立派な姿勢に感心するでしょう。熱意があると助ける価値があると評価され、アドバイスやヒントが得られやすくなります。試されていると思って最善を尽くしましょう。見られていないように思えますがきちんと見ています。誰もいないなら天があなたを試していると考えます。全力で努力する姿を見てもらい、自分の本質を理解してもらいましょう。相手を驚かせ努力する人であることを認めてもらえれば、今後の人間関係にも好影響です。試練が与えられた時こそ自分を認めてもらうチャンスなのです。苦しくて辛い時は試されていると考え、最善を尽くす。仕事に疲れた時の30の言葉。その8。上司や顧客をコンサルタントと言い換えれば厳しい言葉もありがたく感じる。上司や顧客からの厳しい言葉を言われた時どう思うかです。上司から仕事の誤りを指摘される。顧客から難しいクレームを突きつけられる。厳しい言葉を言われると誰でも落ち込むでしょう。容赦ない言葉が心にぐさりと突き刺さり、自分が恥ずかしくなるでしょう。さて、ここで面白い考え方があります。上司や顧客をコンサルタントと言い換えてみてください。自分の悪い点を無料で教えてくれるのですから、コンサルタントという考え方もできるはずです。そう思えないかもしれませんが、頑張ってそう思うようにしましょう。多くの人が見て見ぬふりをする悪い点をコンサルタントはわざわざ教えてくれました。しかも無料です。これほどありがたいことはありません。上司や顧客をコンサルタントと言い換えれば、厳しい言葉もありがたく感じます。厳しい言葉も見方によっては嬉しい言葉です。おかげで今後の改善すべき点がわかるようになります。厳しい言葉を言われたときはありがとうございますという感謝をしてもいいくらいです。上司や顧客が厳しい人でよかったとすら思えるようになるでしょう。もし厳しい言葉を喜べるようになれば、間もなくあなたは成功します。成長するしかなくなり、仕事のできる人間になれるのです。厳しい言葉を喜べるようになる。仕事に疲れた時の30の言葉。その9。気持ちの良い夜を迎えるには日中に全力を尽くすだけでいい。気持ちの良い夜を迎えるポイントは夜ではなく昼間です。昼間に仕事をサボると夜が大変です。仕事の内容が中途半端になると仕事が終わっても気になってしまいます。うまくいかなかったらどうしよう。もやもやした夜を迎え、寝つきも悪くなってしまいます。全力を出さなかった罪悪感も加わり、睡眠中は悪い夢を見るでしょう。仕事をサボるのは楽なようで実は苦しいのです。気持ちの良い夜を迎えるには日中に全力を尽くしましょう。昼間にやれるだけのことをやるのです。頭を振る回転で回して全力で仕事に当たります。わからないところはよく調べます。恥ずかしいことも勇気を出して取り組みます。今日できることは後回しにせず今日取り組みます。無駄を省いて少しでも効率よく仕事を進めましょう。できないことばかり考えるのではなく、できることを考えます。とにかく昼間は自分なりに全力を尽くすこと。やれるだけのことをやると達成感が生まれ、気持ちのいい夜を迎えられます。もはやお酒は必要ありません。達成感がお酒の代わりになります。やるだけのことはやった、すっきりしたな。達成感が適度な気持ちよさを生み、夜もぐっすり眠れるでしょう。仕事をバリバリこなす夢を見て、翌日の朝はすっきりした目覚めになるのです。日中に全力を出しておく。仕事に疲れた時の30の言葉。その10。みんなに好かれようと思うといい仕事はできない。嫌われてもいいと思うといい仕事ができる。 みんなに好かれようと思うといい仕事はできません。もちろん人間関係が不要というわけではありません。円滑な人間関係があるから協力関係ができ大きな仕事を成し遂げることができます。しかし完全に全ての人に好かれようとするのはやめた方がいいでしょう。人それぞれ違いがあります。全ての人から好かれようとするとみんなの機嫌を取ることが仕事になります。好かれるために演じる必要があり限りある体力を消耗するでしょう。周りの人に振り回され本業に集中できなくなるのです。いい仕事をするためには嫌われてもいいという覚悟が必要です。自分の仕事を貫くためには周りの意見を振り切らなければいけない時があるからです。全ての人の意見を完全に汲み取ろうとすると何もできなくなります。自分の信念を貫くためには一部の意見を切り捨てなければいけません。全ての人から好かれるために平凡な仕事で終わらせるか、自分の仕事を貫くために嫌われるかです。嫌われてもいいと思うのはいい仕事をするための条件の一つ。いい仕事をするために避けては通れない関門です。嫌われる覚悟ができれば必ずあなたの仕事は抜きんでます。いい仕事をするために一部の人から嫌われる覚悟を持つ。仕事に疲れた時の30の言葉。その11。わがままなお客様はレベルの高いお客様と呼べばいい。最近のお客様はわがままですよね。そんな声を耳にすることがあります。お客様からの要望やクレームが増えると対応しきれずつい弱音を吐いてしまいがちです。しかしお客様をわがままと呼ぶのは少し失礼ではないでしょうか。お客様は期待をしているからこそあなたのところにやってきます。そこでこう考えてください。最近のお客様はレベルが高いと、わがままなお客様はレベルの高いお客様と言い換えられます。どちらも同じ意味ですが、わがままなお客様とレベルの高いお客様とでは印象が変わるでしょう。レベルが高いと言い換えるだけでポジティブな印象になります。改めて考えればレベルが高いお客様と接することができるのは喜ばしいことです。レベルが高いお客様があなたのところに来てくれるのはあなたにそれだけの価値がある証拠。実に光栄なことです。あなたがレベルの高いお客様と感じるなら相対的に自分はまだレベルが低いとも言えます。レベルの高いお客様に負けないように自分のレベルも上げていきましょう。レベルの高いお客様だからこそ挑戦する価値があります。仕事の最終目標とはお客様を満足させることではなく感動させることです。レベルの高いお客様をここまでやるか、素晴らしい、参ったと言わせるのがあなたの本当の仕事です。レベルの高いお客様に負けないように自分もサービスレベルを上げる。仕事に疲れた時の30の言葉。その12。ミスをして悔しいと思うのではない。小さなミスでよかったと考えよう。ミスをした時はなぜこんなところで間違えたのだろうかと思うでしょう。特に小さなミスであればあるほど自分の鈍さに情けなくなるもの。しかしあまり自分を責めるのはよくありません。ミスをして悔しいと思うと今後はミスを怖がって何も行動できなくなります。誰でもうっかりすることがあるのですから気持ちを大きく持ちましょう。ミスをして悔しいと思うのではありません。小さなミスでよかったと考えるのです。大きなミスになると謝るだけでは済まされません。一つ間違えれば大金や命に関わる大事故になったかもしれません。刑務所に入ることになっていたかもしれません。取り返しのつかない大きなミスに比べればまだ小さなミスで済んでよかったのです。見方を変えれば運が良かったと考えられます。大切なことは小さなミスから反省しましょう。ミスが起こった原因を探り今後は同じミスがないように対策を立てます。小さなミスをきちんと生かせば成功につながるきっかけにできるのです。ミスをして悔しいと思うのではなく小さなミスでよかったと考える。仕事に疲れた時の30の言葉。その13。会社や上司のために仕事をするのではない。自分と社会のために仕事をする。仕事は誰のためにするのでしょうか。上司から与えられた仕事は上司のためにする。会社から与えられた仕事は会社のためにする。確かにその認識も正しいのですが、少々スケールの小さな話です。もっと突き詰めて考えてみましょう。仕事をするのは自分です。そして仕事の結果が最終的に向かうところは上司や会社を通して社会です。つまり仕事とは本来自分と社会のためにするものなのです。どうすれば自分の能力を高められるかというと仕事です。一生懸命に仕事をすれば自分を高めることができます。難しい仕事でも自分の成長につながると思えば取り組む意義を見出せモチベーションも上がります。同時に社会のためにも仕事をするのです。自分の仕事が社会に役立っているイメージをしましょう。直接お客さんと接する場がなければその場をイメージするだけでもいいでしょう。インパクトは小さくても社会の役に立っているのは事実です。社会人とは社会で働く人という意味だけではありません。社会の役に立っている人という意味もあります。自分に役立つだけでなく社会の役にも立っている様子を鮮明にイメージできれば仕事が楽しくてたまらないのです。仕事は会社や上司のためではなく自分と社会のためにする。仕事に疲れた時の30の言葉。その14。目線を下げない。目線を下げないことです。目線を下げると消極的になります。うまくいかないのではないか。やめておこう。また今度にしよう。目線を下げた状態では下に向いた考え方しかできなくなります。下降線か現状維持しかありません。下を向きながら歩くと元気がなくなります。元気がないから下を向くのではなく下を向くから元気がないのです。見ている角度は無意識のうちに物の見方や考え方に影響を及ぼします。大切なことは目線を上げておくことです。目線を上げると考え方が明るくなりポジティブになれます。きっとうまくいくだろう。今すぐしよう。もう少し頑張ろう。目線を上げると気持ちが引き締まりより優れた状態を目指したくなります。仕事をするときは目線を少し上げて取り組みましょう。気持ちが沈みそうなときこそ目線を上げることです。目線を上げると明るい未来がやってきます。目線を上げる。仕事に疲れたときの30の言葉。その15。目線を上げても上げすぎない。目線と気持ちには相関関係があります。目線を下げると気持ちが沈んで消極的になりますが、目線を上げると気持ちが明るくなって積極的になれます。今すぐしよう。もっと成長しよう。もう少し頑張ろう。心のエンジンに火がつき、向上心や積極性が強くなるのです。では、目線を上げれば上げるほどいいかというと、そうではないのです。目線を上げすぎるのもよくありません。目線を上げすぎると、今度は足元が見えなくなります。 足元に石があっても見えないためつまずいてしまうでしょう。足元に落とし穴があっても見えないため落ちてしまうでしょう。恥ずかしい勘違いをする。詐欺に騙される。普通ならしないようなミスが起こります。向上心が強くなっても落とし穴に落ちては意味がないのです。目線を上げるときには適度が大切です。目線を上げるなら足元も見える程度が適切です。足元も見える程度に目線を上げる。仕事に疲れた時の30の言葉。その16。平凡なことでも長く続けると非凡になる。平凡かどうかは関係ありません。大切なのは長く続けられるかどうかです。多くの人が平凡だからという理由で諦めます。誰でもできる。簡単にできる。いつでもできる。誰もができるようなシンプルで単純な仕事は軽視されがちです。しかも幼稚なイメージまで持たれやすい傾向まであります。いい年をした大人がそんな幼稚なことして恥ずかしくないのか。周りから冷ややかな目で見られ心ない一言を言われることもあるでしょう。だから誰もやらない。しかしやめてしまえばそこで終わりです。どんな平凡なことでも途中で諦めると未完成です。平凡なことでもそれが自分の夢につながると信じているなら毎日続けるのです。平凡なことでも毎日続けると非凡になります。ピラミッドのようなものです。ギザのピラミッドは石を積み上げているだけですが非凡を達成しています。見た目はシンプルで簡単そうに見えても実際は高度な技術が使われています。一つ一つの仕事は平凡でも蓄積されると大きな結果に変わり存在感が出ます。あなたの仕事もそうです。大事なのは平凡かどうかではなく長く続けられるかどうかです。一つ一つ石を積み上げているイメージを持ちましょう。平凡なことでも長く続ければ最終的に素晴らしい結果に至ります。このままでいいのだろうかと迷いが生じてもそれが自分の夢につながる道なら信じましょう。平凡なことだと感じても途中で投げ出さず長く続ける。仕事に疲れた時の30の言葉。その17。いつか上司に退職を切り出す。そんな夢もあっていい。ああ、仕事を辞めたい。上司が苦手で地獄の日々だ。そんな時はこんなイメージをしましょう。いつか上司に退職を切り出す光景です。そんなことはできないと思いますが努力次第で可能な話です。今は辛いかもしれませんがもう少し頑張ってください。今の仕事を真面目に頑張って実績と実務経験をしっかり積めば転職の道が開けます。実績と実務経験は転職するための最も強力な武器です。そうすれば逃げの転職ではなくスキルアップの転職ができます。転職のステップがスムーズに進めばいずれ上司に退職を切り出す場面になります。嫌いな上司をパッと驚かせられる瞬間です。おいおい、ちょっと待ってくれよ。急にどうしたんだ。今までうまくやってきたではないか。理由を説明してくれ。上司の困った表情を思い浮かべるとワクワクしてくるでしょう。上司に退職を切り出す瞬間を楽しみにしながら仕事をする。モチベーションにつながるならそういう夢もありです。夢を現実するために今仕事を頑張ろうではありませんか。実績と実務経験をしっかり積みましょう。実績と実務経験は少なくて困ることはあっても多すぎて困ることはありません。嫌いな上司と別れることができるだけでなく年収アップも期待できます。上司に退職を切り出す瞬間を楽しみにしながら仕事をする。仕事に疲れた時の30の言葉。その18。早く結果を求めるとうまくいっても壊れやすい。ゆっくり結果を求めると時間はかかっても壊れにくい。早く結果を求めていませんか。早く結果を求めると早く結果が得られるのでしょう。それでいいではないかと思いますが要注意。確かに全力投球で仕事をするのは大切ですがひたすら急いで仕事をする意味ではありません。仕事を急ぎすぎるのはかえって失敗を引き寄せるもとになります。早く結果を求めるとうまくいっても壊れやすくなります。短期間に一気に仕事を進めるとスピードはあっても質が下がってしまう傾向があります。仕事の途中で手抜きや考慮漏れが発生しやすくなるため土台や基本が不十分になる。その結果うまくいってもちょっとしたトラブルで壊れやすいのです。早く結果が出てもすぐ壊れてしまうのでは意味がありません。壊れにくい状態を作りたければ時間をかけることが不可欠です。無駄に時間を消費するのではなく、あくまで質を重視した結果として時間をかけること。同じ仕事を繰り返すことがないよう、一つ一つの仕事を丁寧にこなします。土台をしっかり固めることができれば、その上に重いものを乗せられます。細かいところまで入念に作り込めば、全体として頑丈になり、少々のトラブルがあっても壊れません。時間がかかることを恐れないことです。仕事の方法と方向さえ正しければ遅くても大丈夫です。時間をかけて結果を出せる人が本当の成功を収めます。壊れにくい状態を作りたければ、早く結果を求めないようにする。仕事に疲れた時の30の言葉。その19。難しい仕事の中にこそ本当の楽しみがある。仕事の楽しみはどんなことにあるのでしょうか。簡単な仕事の中にも楽しみはあります。シンプルな作業であっても達成感や充実感を楽しむことはあるでしょう。しかし簡単で慣れた作業のためすぐ片付きます。手順や方法がすでに分かっているため息張る必要もありません。楽しさもあるのですが新しい刺激には乏しい。本当の楽しみとはもっと別のところにあります。本当の楽しみは難しい仕事の中にあるのです。達成するためには手順を調べなければいけない。時間も体力も精神力も必要になる。こうした困難を乗り越えるときに本当の楽しみが得られます。まだ経験したことのない未知の領域を楽しめます。新しい知識や知恵を得る楽しみが得られます。やりにくい仕事をするから勇気と度胸を鍛えられます。誰かと協力する必要があるから新しい出会いもあるでしょう。これこそ難しい仕事の中にある本当の楽しみなのです。自分を高めるチャンスであり仕事の素晴らしいところです。簡単な仕事より難しい仕事の方が楽しみがたくさん詰まっています。難しい仕事を通して本当の楽しみを見つけましょう。難しい仕事ができるあなたはラッキーです。仕事の苦労を素直に楽しめるようになればあなたは仕事のできる人間になっているはずです。難しい仕事の中にある本当の楽しみを見つける。仕事に疲れた時の30の言葉。その20。逃げても逃げても追いかけてくる困難はあなたが乗り越えなければいけないサイン。逃げても逃げても追いかけてくる困難。振り切ろうとしても振り切れない困難。しつこく追いかけてくることには何か意味があります。その困難はきっとあなたが乗り越えなければいけないサインです。あなたが乗り越えなければいけないのでいくら逃げても追いかけてきます。逃げると余計に体力を消耗します。 そんな時には潔く逃げるのは諦め、立ち向かいましょう。運命だと考え、開き直ってしまうのです。失敗することがないよう、手抜かりなく準備をしておきます。一人で乗り越える自信がなければ、誰かと協力するといいでしょう。天が自分に与えた試練だと考えるのです。それほどしつこく追いかけてくる困難なら、乗り越えた時、何かいいことがあるでしょう。天からのプレゼントです。成長、お金、出会い、地位、尊敬。どんないいことがあるのだろうか。ワクワクしながら立ち向かうと、一層乗り越えやすくなります。逃げても逃げても追いかけてくる困難は、一層のこと、立ち向かう。仕事に疲れた時の30の言葉。その21。仕事の怒りは人にぶつけず仕事にぶつける。仕事でうまくいかなかった怒りをどうするかです。仕事で怒りを感じてもいいのです。大切なのはその怒りのぶつけ方です。一番良くないのは人にぶつけること。人に八つ当たりすると人間関係にひびが入ります。仲が悪くなったり、喧嘩になったりして現状が余計に悪化するばかりです。良好な人間関係を失うのは美しい宝石を失うより悲しいこと。最悪の場合、退職せざるを得ない状況になります。では仕事の怒りはどこにぶつければいいのか。一番いいのは仕事にぶつけることです。悔しい。見返してやるという思いは仕事へのモチベーションに転化しましょう。ふつふつと湧き上がる衝動を仕事にぶつければいつも以上の結果を出せるでしょう。心に火がついている状態なので一層仕事に力が入るでしょう。怒りも使い方さえ工夫すれば社会的な価値に転換できます。仕事でイライラしたらますます熱心に仕事を取り組むチャンスです。仕事の怒りは人にぶつけるのではなく仕事にぶつける。仕事に疲れた時の30の言葉。その22。脇役でも極めると主役になる。今担当している仕事は単なる脇役かもしれません。主役を支えたり助けたりする仕事です。本当は脇役ではなく主役をしたいと思う時もあるでしょう。しかし、脇役にも十分チャンスがあります。脇役の仕事しかさせてもらえないなら、脇役を極めましょう。誰よりも仕事量をこなし、誰よりも早くこなし、誰よりもしっかり仕事します。サポート役として極限まで突き詰めます。言われる前に仕事を進め、職場でなくてはならない存在になります。誰にも負けないくらい、プロの脇役になるのです。すると、脇役でありながら、事実上主役になってしまいます。脇役という名の主役です。脇役、主役という名前にこだわらないことです。偉いかどうかは関係ありません。脇役、主役はただの名前です。あなたは自分に与えられた仕事を最高品質で仕上げることに専念することです。脇役でもポジションの変えないまま主役になるチャンスが十分あるのです。脇役を徹底的に極めて事実上の主役になる。仕事に疲れた時の30の言葉。その23。地味な作業を積み重ねているあなたは素晴らしい。あなたは今日も地味な作業をしました。何度泣きそうになったことでしょう。何度やめようと思ったことでしょう。華やかさもありません。目立つこともありません。誰にも褒められません。それでも真面目に取り組みました。素晴らしいことです。地味な作業をしていると本当にこのままでいいのかなと思います。しかし本当は地味な作業こそ大事です。大きな仕事を成し遂げるためには地味な作業が不可欠です。植物を育てるには毎日水やりが必要です。仕事で信頼を得るには日頃からの地道な努力が欠かせません。大きなピラミッドを作るには小さな積み木を一つ一つ積み上げなければいけません。どれも大きな結果はすぐ出ませんが、大きな結果を出すためには必要な作業です。成功する人は最初から偉大だったわけではありません。地味な作業を積み重ねた結果として山が積み上がり偉大になりました。あなたが着手している地味な作業は成功への階段を一段ずつ登っているようなものです。地味な作業を積み重ねましょう。今やめるとこれまでの努力が無駄になります。地味な作業を否定する人は大きな仕事を果たせません。コツコツした積み重ねを軽視する人は大物にはなれません。成功する人とは華やかな仕事をする人ではなく地味な作業をする人です。地味な作業を積み重ねることで成果が少しずつ積み上がります。最後までやり抜くことです。時間はかかりますが後から大きな成果を生むでしょう。褒められなくても地味な作業を積み重ねる。仕事に疲れた時の30の言葉。その24。自分だけでできる仕事でも時には誰かと協力した方がいい。能力の高い人は全てを自分でやろうとする傾向があります。仕事は全て自分でやる。一人で仕事をやった方が楽。誰かにお願いするより自分でやった方が早い。確かに誰かにお願いするより自分でやった方が早い場合もあるでしょう。それはそれで素晴らしいのですが、個人プレーにも欠点があります。全てを一人でやってしまうため他人を必要とせず人間関係が希薄になるのです。仕事を全て自分でやってしまうと個人プレーになります。自分だけで仕事を進めると楽かもしれませんが、人間関係を深める機会を失います。気づくと社内で孤立しているのです。誰かと協力して仕事をするのは仕事を軽くする意味だけではありません。人間関係を深める意味もあります。お互いに報告や連絡をする機会ができます。ありがとうと感謝したり、さすがと褒めたりできる機会も生まれます。苦しい仕事を一緒にする方が結束力も高まります。人生の一部を共有する喜びも味わえます。自分の仕事が楽になるだけでなく人間関係も深まり一石二鳥です。仕事の面白さを一層深く味わえるに違いありません。これが誰かと協力して仕事をする素晴らしさです。自分だけでできる仕事でも時には誰かと協力した方がいいのです。誰かと協力して仕事をするのは人間関係を深める意味もあることに気づく。仕事に疲れた時の30の言葉。その25。叱られるのを喜べるようになればあなたは間もなく成功する。叱られた時どんな気持ちになりますか。叱られた時の言葉にもよりますが、落ち込んだり腹が立ったりすることが多いのではないでしょうか。確かに普通の反応かもしれませんが、それでは改善がありません。叱りの言葉とは裏を返せば自分の悪いところをわざわざ教えてくれたと考えることができます。多くの人が気づいても指摘してくれません。叱るのが面倒。指摘すると自分が嫌われそう。注意すると逆に怒り出してしまうのではないか。そう思って最終的に何も言わないのです。陰でこそこそ批判だけするのです。そんな状況に比べればわざわざ面と向かって厳しく叱ってくれるのはありがたいことです。相手は自分が嫌われるかもしれないリスクを負ってあなたに指摘してくれました。厳しい言葉を真面目に受け止めて改善すれば自分を成長させるチャンスになります。叱る言葉の奥には愛情があります。 言われるだけありがたいと気づくことです。普通なら痛みを感じる言葉に喜びを感じられるのは器が大きい証拠。それだけ器が大きければ成功しない方が不思議です。厳しい言葉を素直に受け止めれば怖いものはありません。わざわざ叱ってくださってありがとうございます。おかげで自分の悪いところに気づけました。相手を恨むどころかむしろ感謝しなければいけない場面です。厳しい言葉を生かしてどんどん成長しましょう。叱られるのを喜べるようになればあなたは間もなく成功するでしょう。叱られるのを喜べるようになる。仕事に疲れた時の30の言葉。その26。残った仕事は後の楽しみ。日中に頑張って仕事をしたものの一部が消化できないことがあります。仕事が残ってしまうのはどことなく後味が悪く気持ち悪い感覚です。仕事が気になって夜は寝つきが悪くなるかもしれません。これが週末だと最悪です。休日中はずっと仕事のことが気になり、なかなか気持ちが休まらないでしょう。仕事を残すのは良くないと分かっていても事情があってどうしても仕事が残ってしまう状況があるものです。そんな時は発想の転換です。仕事が残ってしまった時は後の楽しみができたと考えましょう。食べきれなかった食事を翌日に回すようなものです。すべてを一度に食べるより分けて食べた方が楽しめる回数が増えます。仕事でも同じです。すべてを一度に終わらせるのもいいですが、無理だと分かれば一部後回しにするのも一案です。仕方ない事情で仕事が残った時は食事のように後の楽しみとして考えましょう。その時まで待ち遠しい気持ちを楽しめます。早く仕事がしたい。体がうずうずする。仕事へのモチベーションの維持に役立ちます。翌日の朝、待ち遠しい気持ちが背中を押し、勢いよくスタートダッシュができるでしょう。仕事が残ってしまった状況をプラスの発想に変えるだけで、心持ちは全く変わるのです。仕事が残ってしまった時は後の楽しみができたと考える。仕事に疲れた時の30の言葉。その27。今日はここまでやろうと、今日はできるところまでやろう。今日の目標の立て方には2種類あります。1、今日はここまでやろう。2、今日はできるところまでやろう。一つ目の目標の立て方は、今日はここまでやろうです。最初に明確な目標を立ててから仕事に取り組む進め方です。メリットはモチベーションが上がりやすい点です。最初にゴールラインを設定することで仕事の終わりが明確になります。ゴールラインを目安にできればモチベーションもぐっと上がります。デメリットはストレスが多くなりやすい点です。あくまで目標ありきであり、自分の状態は無視しています。もし体調が悪くて目標が達成できないときは、自分を責めて自己嫌悪に陥りやすくなります。二つ目の目標の立て方は、今日はできるところまでやろうです。あえてゴールラインは設定せず、体力の続く限り全力をことごとく進め方です。メリットは体調に応じて仕事を変化させやすい点です。体調に応じて目標を柔軟に変更できます。調子が良ければ予定より早く進めてもいいでしょう。デメリットは体調に応じて成果の結果が左右されやすい点です。日によって体調も変わるため仕事がたくさんできる日もあればそうでない日もあります。どちらも仕事の成果を発揮できる方法です。ではどちらがいいのか。これは人によるのです。一般的な書籍ではどちらの仕事も推奨していますが、一方にこだわらないことです。大切なことは自分に合った方法を選ぶことです。自分はこちらのタイプということを自覚できれば仕事の計画を立てやすくなるでしょう。自分に合った方法の方が能力もより高く発揮できるはずです。時と場合に応じて使い分ける方法もいいでしょう。一つの方法に執着せず、自分の性格や状況に応じて柔軟に使い分けましょう。自分にとって適した目標の立て方を見つける。仕事に疲れた時の30の言葉。その28。全力を尽くした仕事に悪い結果はない。全力を尽くしたにもかかわらず、残念ながら報われないことがあります。持てる力は全て発揮したものの、わずかに及ばずそれに見合う結果が出なかった。情けない、悔しいと思って体が震えるでしょう。自分が嫌になって落ち込みそうになりますが、ちょっと待ってください。確かに期待した結果は出なかったかもしれませんが、やるだけのことをやりました。もし手抜きをしていれば、あの時こうしておけばよかったと後悔していたでしょう。しかし全力を出し切った上で報われなかったなら恥じる必要はありません。手抜きをした時の失敗と全力を出した時の失敗は意味も価値も全く違います。結果は出ませんでしたが、経験はしっかり残っています。中途半端にやっていたのでは経験もあまり残りませんが、全力を尽くしたなら経験もしっかり残ります。経験は人生における最も素晴らしい財産の一つです。素晴らしい経験を得られたのですから、素直に喜びましょう。やるだけのことをやったのですから、堂々と胸を張ればいいのです。全力を尽くした上で失敗したなら、誰も咎める人はいないでしょう。今回は報われなかったかもしれませんが、あくまで今回の話です。その素晴らしい姿勢を今後も続けましょう。全力を尽くす姿勢を今後も続ければ、必ずいつか報われます。全力を尽くした仕事に悪い結果はないのです。全力を尽くした仕事は全ていい結果と考える。仕事に疲れた時の30の言葉。その29。仕事とは人生における最高の習い事。習い事とは何か。習い事とは自分を高めるために師匠から習得することならです。もし仕事が辛いなら、習い事のつもりで取り組んでみましょう。職場は教室です。上司は師匠です。同僚は仲間たちです。そして仕事は課題であり目標です。仕事は自分を高めるためにしている習い事と考えれば、悩みや苦しみがあっても前向きに受け止められます。さあ、教室に出かけよう。さすが師匠の指摘は鋭いな。多くの仲間たちがいて実に頼もしい。今日の習い事は格別に厳しいな。仕事を習い事として考えれば、仕事だけでなく上司や同僚の感じ方もポジティブに変わるでしょう。あなたが習い事を通して達成した結果は、世の中の役に立つ得点までついています。仕事とは至れり尽くせりの素晴らしい習い事です。唯一一般の習い事と違う点は月謝です。月謝は必要ありません。それどころかむしろお金がもらえます。自分磨きができ世の中にも貢献でき、さらにお金までもらえるなんて最高の習い事ではありませんか。こんな素晴らしい習い事は世の中どこを探してもありません。今日もウキウキしながら仕事という名の習い事を楽しもうではありませんか。仕事とは人生における最高の習い事なのです。習い事のつもりで仕事をする。仕事に疲れた時の30の言葉。その30。 好きな仕事ができるなら誰も分かってくれなくてもいいではないか。好きな仕事ができるなら十分です。世の中には好きでもない仕事をしている人がたくさんいます。好きでもない仕事をせざるを得ない状況になり、身動きが取れない人がたくさんいます。そうした人に比べれば好きな仕事ができるだけで御の字です。ありがたいことです。そもそも周りと自分とは生まれも育ちも別々です。別々なのですから、自分を完全に理解してもらうのは難しいでしょう。好きな仕事ができるだけでも周りからは羨ましいと思われるものです。好きな仕事をさせてもらえる上、自分の気持ちを分かってもらいたいというのは贅沢な注文です。誰も分かってくれなくても自分が納得しているならそれで十分です。自分を認められたいという気持ちを前面に出すと相手から煙たがられます。恨みや妬みを言われることもありますが、あまり気にせず流しましょう。周りのことは気にせず自分の道を歩みましょう。誰も理解してくれなくても自分という味方がいれば十分です。自分が自分の一番の理解者です。周りが理解してくれなくても好きな仕事ができるだけでありがたいと考える。仕事に疲れた時の30の言葉まとめ。その1、仕事はするのではなく極める。その2、困難のチャンスと言い換えて前向きに立ち向かう。その3、脇役を徹底的に極めて事実上の主役になる。その4、もう無理とまだできると言い換えて眠っている底力を発揮する。その5、すごいという言葉を必要としないくらい自分の道に集中する。その6、小さな仕事でも手抜きをせずしっかり仕上げる。その7、苦しくて辛い時は試されていると考え最善を尽くす。その8、厳しい言葉を喜べるようになる。その9、日中に全力を出しておく。その10、いい仕事をするために一部の人から嫌われる覚悟を持つ。その11、レベルの高いお客様に負けないように自分もサービスレベルを上げる。その12、ミスをして悔しいと思うのではなく小さなミスでよかったと考える。その13、仕事は会社や上司のためではなく自分と社会のためにする。その14、目線を上げる。その15、足元も見える程度に目線を上げる。その16、平凡なことだと感じても途中で投げ出さず長く続ける。その17、上司に退職を切り出す瞬間を楽しみにしながら仕事をする。その18、壊れにくい状態を作りたければ早く結果を求めないようにする。その19、難しい仕事の中にある本当の楽しみを見つける。その20、逃げても逃げても追いかけてくる困難はいっそのこと立ち向かう。その21、仕事の怒りは人にぶつけるのではなく仕事にぶつける。その22、夢や理想を語るより行動を優先させる。その23、褒められなくても地味な作業を積み重ねる。その24、誰かと協力して仕事をするのは人間関係を深める意味もあることに気づく。その25、叱られるのを喜べるようになる。その26、仕事が残ってしまった時は後の楽しみができたと考える。その27、自分にとって適した目標の立て方を見つける。その28、全力を尽くした仕事は全ていい結果と考える。その29、習い事のつもりで仕事をする。その30、周りが理解してくれなくても好きな仕事ができるだけでありがたいと考える。